今週の週刊ラジオ広報クリヤマ、こんにちは、クリマです。と題しまして、クリエイターズマーケットの情報をお伝えします。今日はクリエイターズマーケットのお店の中で実際に収録を行っております。担当の栗山町役場定住推進課相沢瑠奈さんと、そしてクリエイターの水彩工房森田泉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
ではまず相沢さんから一言お願いします。
はい、栗山クリエイターズマーケットクリマの担当をしています、定住推進課の相沢です。どうぞよろしくお願いいたします。このコーナーはこんにちはクリマですと題して、クリマに出展している作家さんの紹介をしていて、今回は第19回となります。クリマは町が運営するハンドメイド雑貨店で平成29年にオープンしました。1年ごとに出展作家さんを入れ替えていますが、今年は町内町外から14組の作家さんが出展してくださっています。今回は水彩工房の森田泉さんにお越しいただいています。
ここからは実際にクリエイターズマーケットで出展をしている森田泉さんにお話を聞こうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森田さんは水彩工房という名前で活動しているということで、はい、クリエイターズマーケットの出展歴は何年目なんでしょうか？
3年目です。で、申し込みをして半年間ぐらいちょっと棚が開かなくて、で開くのを待ってやっと念願かなって出展することができました。
おお、そのクリエイターズマーケットに出展する前は何かクリエイターさんとして活動はしていたんですか？
友達が保護猫活動をしてて、でその保護猫活動の時に作品を置いてもらったりとかっていうのはあったんですけど、あと子供に作ったりとかはあったんですけど、あとはイベント出展とかをちょっとずつやってた感じです。
もともとそういうものづくりとかは好きだったんですか？
小学生ぐらいからものを作ったりはしてました。
例えばどういうものを作ったんですか、小学生時代とか？
本当に巾着だとかちょっとしたぬいぐるみとか、っていうのを布小物が多かったですね。
へー、そこから本格的にクリエイターさんとしてやっていこうと思ったきっかけって何かあったんですか？
作ったものがいっぱいになってきて、いやどうしようかなって思ってた時に、どうせだったら誰かに見てほしいなと思ってイベント出展を始めました。
そこでクリエイターズマーケットを見つけたってことなんですけども、半年待ったんですね。
そうですね、待ちました。
作品についても聞いていこうと思うんですけども、
はい、
作品はどういった作品を出展してるんですか？
アクセサリーがメインですけども、アクセサリーの他に、子供が楽しめるような雑貨類も置いてます。
今日はクリエイターズマーケットにいるんで、いろんな作家さんのずらっと並んでる作品を見てるんですけども、こう一面水彩工房さんの作品いろいろ並んでまして、まずつまみ細工っていうのはこれはどういうものなんですか？
小さいサイズの布を、折りたたんでいっぱい集めて、お花の形にするっていうような感じですね。
あと小さいスイーツのミニチュアみたいなものもありましたけど、
はい、目印チャームになっててケージに包んであるんですけど、そこからランダムに、取ってて開けてからのお楽しみっていうものになってます。
すごい、それはすごい面白そう。買う楽しみがありますよね。その他に私が気になったのは、トランプの形をしたあれはアクセサリーですか？
そうですね、イヤリングとピアスです。
以前もラジオ広報出演されてましたけど、
はい、
その時よりも作品のバリエーションが増えている気がして、以前は確かつまみ細工の説明をしていたと思うんですけども、
はい、
前回出たのが1年ぐらい前でしたっけ？
1年2年ぐらい前ですね。
1年ぐらい前ですよね、はい、その時より作品のバリエーションすごく増えてますよね。
増えましたね。作りたいものを結構作ってることが多いので、統一感は棚にはちょっとないんですけど、自分の好きなものを作るようにしてます。
すごいね、いろんな作品が並んでいるんですけども、クリエイターズマーケットで出展してよかったこと何かありますか？
出展してよかったことはやっぱり直接、お客さんから可愛いねっていうお言葉をいただけるのが一番嬉しいことですね。
あと子ども向けの作品で子どもがすごく喜んでくれることっていうことも事前のアンケートで聞いたんですけど、
はい、
結構お子さんが作品買っていかれることが多いんですか？
そうですね、子どもさんが買っていかれる商品もあります。
お子さん向けの作品だと例えばどういうものがあったりしますか？
スイーツ系の缶バッジだったりとか、 あとイベント出展の時にガチャガチャとかもハンドメイドの作品が出てくるように持って歩いたりしてるので、
うん、
それでお子さんたちとっても喜んでくれるので、それが一番楽しかったりします。
実際に子育てをされながらクリエイターさんとして活動している水彩工房さんなんですけども、今日も小さい赤ちゃんを今抱っこして収録してるんですけど、はい、お子さんお名前は？
うたりです。
うたりちゃん、男の子ですか女の子ですか？
女の子です。
このこう頭を髪型上でちょこんと止めてる、
はい、
こうおちゃんぴヘアとかっていう言い方もしますけど、
はい、
このうたりちゃんが今つけてる髪飾りも、これは水彩工房さん作ったものですか？
そうです、私が作ったものです。
これこのヘアゴミ何が乗ってるんでしょう？
クッキーとうさぎさんのアイスですかね。
可愛らしいオレンジのね、こうクッキーとうさぎさんの、ね、スイーツをちょっとモチーフにした髪飾りですかね。
はい、
これも商品として売ってるんですか？
はい、これも売ってます。
お値段は？
これは300円で出してますね。
おお、300円。これ価格設定とかって何か、はい、こういう価格帯でとか、こういう人に買ってほしくてっていう狙いはあるんですか？
子供さんが、子供向けで作ってるものに関してはちょっとお小遣いでも買えるようにと思って、値段はあまり上げないようにしてます。お小遣いで 買ってくれるように。
うん、いやすごい、それね、もうお子さんにとってはすごい嬉しいと思うんですけども、やっぱりそれはお子さんがいるからそういうことを思いついたりとか？
そうですね、うちの子もお小遣いで自分で買い物をするので、
うん、
やっぱり自分で計算する力だとか、自分で欲しいものを選ぶ力っていうのを育ててほしいので、まあ、喜んでほしいなっていうのが一番ですね。
うん、うたりちゃんは今7ヶ月、
はい、
でもう一人お子さんいらっしゃるんでしたっけ？
はい、小学校2年生ですね。
うん、一緒にお店番することもあるんですか？
お店番には一緒にいてくれて手伝ってくれます。
おお、でうたりちゃん連れてクリエイターズマーケットでお店番することもある？
はい、
うん、じゃあもうお店の看板娘でもあるんですね、
ゆたり
ちゃんは。そういってね、またこうお子さんと一緒にお店番してるっていうのがすごいほっこりするなと思うんですけども、
はい、
結構お子さんからそういう創作活動のヒントを得たりすることってあるんですか？
そうですね、子供からママこれ作れないのって言われて、
うん、
ちょっと作ったことなくてもママできるしみたいな感じでちょっと言ってしまうところがあるの でそれでちょっと頑張って子供にできないのをバレないように頑張って作るっていうところから伸ばしてもらってると思ってます。
うん、そういう作り方ってどこで勉強したんですか？
本で調べることもあるんですけど、まあ、YouTube 見たりだとか、それに自分のアイデアを足してみたりとかっていう感じで日々勉強してます。
うん、そのお子さんからのリクエストで作った商品って今日あるんですか？
缶バッジはこれかわいいねっていう感じで子供にアドバイスをもらって作りました。
うーん、その他にお客さんからのリクエストとかも結構あったりするんですよね？
そうですね、お客さんからこういう素材で作れないのとかっていうお話をお店番の時にいただいたりとか、そういうのを元にして作った商品っていうのもあります。
今日実際にその商品ってありますか？
栗の形のネックレスがそうですね。
うーん、これね、こうネックレスで下が栗の形になってるんですかね？
そうですね、チャームの部分がちょっと栗なんだけど、まあ、栗がっつり栗じゃないっていう感じの、ちょっと匂わせた感じのネックレスになってます。
うん、これはお客さんからこういうのを作ってくれってい こうアイデアというか、そのリクエストがあって作ったものなんですか？これは。
そうですね、もともとイヤリングを出していて、でその流れでネックレスないのっていうお話をいただいて作りました。
うーん、じゃあもともとはこれ今ネックレスですけどイヤリングだったんですね？
そうですね、イヤリングもありました。
うん、クリエイターズマーケットは栗山町にちなんだ作品を出すのが条件というふうに聞いてるんですけど、
はい、
栗山町にちなんだ作品はこの栗のネックレス以外にも何かあるんですか？
今は置いてないんですけど、タブレットケースとかも前は置いてて、
うん、
でまた新しいのをちょっと作りたいなと思ってます。
おお、じゃあ期間中にまた新作ができるかもしれない？
そうですね、作るように頑張ります。
うん、新作って年に何本ぐらい作ったりしてるんですか？
新作も思いついたひらめきを大事にするタイプなので何個ぐらいでしょうね、10個とかできたら まあ、自分的には頑張ったなって思えると思います、
うん、いやでもまたそれもねどっかのタイミングでタイミングが合えばまたクリエイターズマーケットでそんな作品にも出会えるんではないでしょうか。クリエイターズマーケット以外にも各地で活動しているっていうことなんですけども、
はい、
どういった場所で活動していることが多いですか。
そうですね、札幌、南幌、あと滝川、砂川、雨竜、岩見沢などイベント出展が多いんですけど、声をかけていただければ行ける範囲でどこでも行きたいと思っているので、
うん、
お声掛けお待ちしてます。
おー、その時もお子さんも一緒に
行くと思います、
うん、じゃあね、そのね、お店番で実際にうたりちゃんにもね会えるかもしれないですし、またねこうそこでねお子さん同士の結構つながりとかもできるんじゃないですか。
そうですね、作家さんの子供さんとかと子供が一緒に遊んだりしてとっても楽しく過ごさせていただいているのでとってもありがたいです、
うん、そしてそろそろ時間が来てしまったんですけども、森田さん最後に一言お願いします。
はい、夏休みにクリエイターズマーケットでワークショップも予定しているのでぜひお気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいです。
ワークショップ、結構ワークショップもやってるんですか、クリエイターズマーケットとかで。
夏休みとかも普通の月も作家さんが代わる代わるワークショップ開いてることはあるので、皆さん気軽に来ていただけると嬉しいです。
はい、
はい、
水彩工房さん、ちなみにどういう内容のワークショップやりたいなって今のところ。
と今やってるのはスイーツキーホルダーっていうので、透明なケースに、クリームを入れてその上にパーツを乗せてキーホルダーにするっていうワークショップやってます、
うん、またね今後そういうワークショップで水彩工房さんの、ね、作品とかを実際に手に触れることもあるでしょうし、またね作品作りできるかもしれない、そういう機会もあるかと思いますので、ぜひ皆さんね、クリエイターズマーケット日帰りでお店番やっております。またお店番情報 FM クリエマの朝番クリエマでも発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。クリエイターの水彩工房森田泉さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後に相沢さんからお知らせがあります。
はい、とクリエマクリエイターズマーケットで6月からと追加募集をしますので、と出展してみたい方などいましたらホームページをご覧ください。
クリエイターズマーケット、昨年度と何か変わったところとかあったりしますか。
そうですね、アウトレットコーナーとサイクルコーナーというのもできていて、ぜひそちらもご覧いただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、アウトレットコーナーには作家さんがちょっと作った時にこう傷ができちゃったとか作品ちょっと偏っちゃったっていうものをちょっと安く売ってるっていうコーナーですよね、
はい、
そういろん なんか家具みたいなものとか小物類とかバッグとかいろんなものがありますね、
はい、
その隣のサイクルコーナーっていうのはこれは何でしょう。
なんか作家さんたちが作った作品で余った資材などを
ちょっとね実際にどんなものがあるか見てみたいんですけども、例えばこれなんかのねこう作品で使ったんだろうなっていう真珠のこうビーズみたいな大きなものとか、あとこれは何ですかね、ピアス、イヤリングのこう耳にかけるところなのかな、そういうちょっとしたハンドメイド作品に使えそうな小物だったり、お得にねサイクルコーナーでハンドメイドの材料を手に入れることもできるんではないでしょうか。去年よりも作家さんの棚もいろいろとねこう見やすくなりましたし、新しい人も入りましたし、また、ね、去年と引き続き出展している方もいますし、
はい、
その他にもブックコーナーもねあったりしますんでね、このブックコーナーっていうのも今年ちょっと場所広がりましたよね。
そうですね、ちょっと昨年はやっていなくて、老舗祭りの時に古本1コーナーっていうのを設けてたんですけど、ちょっとそこからそうですね、古本コーナーとして今置いている形になります。
ということでね、いろいろとハンドメイド作品以外にもクリエイターズマーケットを楽しみますので、新しくなったクリエイターズマーケットぜひお越しください。出展者さんも募集しております。今回の週刊ラジオ広報クリエマーこんにちはクリエマーですと題しまして、クリエマークリエイターズマーケットで収録した模様をお届けしました。今日は水彩工房の森田泉さん、そしてクリエイターズマーケット担当の栗山町役場定住推進課相沢瑠奈さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。